金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん6月25日の朝のご記念用前でございました。ちょっと雨が今小闇になっておりますがね、朝金光様のお出ましの時に、ね、お参りしておりましたら、傘を差してお出ましを迎えしとったんですけど、知らん間に雨がやっとしたし、傘を畳んで金光様のお出ましをいただきました。そういうことがよくあるんですね。やっぱり天に一家という教祖様がおかげを受けておられますから、歴代の金光様も同じようにおかげを受けておられるんだなというのもね、降っても結構、照っても結構というね、そういう気持ちを私たちは大切にして、その天に一家というね、天と親戚になったという教祖様のご神徳をですね、私たちもいただいていきたいなというふうに思うんですね。さて今年あの学院に新しい学院生が入りまして、参考新聞にですね、2人の方が紹介されておりまして、なかなか、こう面白いなと思いましてね、女性の方と男性の方と2人、その記事、これインタビューしたんだと思うんですね、金光新聞の方でね。ちょっと読ませていただきたいと思います。新学院生田辺美和子さん32歳、愛知県金城教会金城教会ですね、金城教会。取り次ぎの楽しさ知りたいというタイトルですね。取り次ぎの楽しさを知りたいと。私は子供の頃から両親と兄と教会に参拝しています。大学生の頃お結界で先生に悩みを聞いていただいて心が楽になって以来、自分からお取り次ぎをいただくようになりました。今回の入学もお取り次ぎがきっかけです。入学前は弁護士を目指して法律の実務を学ぶ司法実習をしていたのですが、自分の苦手な面が見え、このままやっていけるのか悩んでいました。その気持ちを結界でお届けすると、先生が金光教学院に行ってみませんかと言ってくださったんです。初めて学院の存在を知り、もともと人助けに直結する仕事に憧れていた私は、そういう道もあるんだと嬉しく思い、はいと返事をしました。特に先生方が、取り次ぎは楽しいとおっしゃったのが印象的で、どういう楽しさなのか私も知りたいと思ったんです。両親に話すと、いつかそういう道に行くんじゃないかと思っていたと喜んでくれました。いつも私の気持ちを大切にして見守ってくれる家族に感謝しています。学院生活では周りの人を思う気持ちを育ませていただき、人が助かる考え方ができるよう信心させていただきたいです。これあのちょっと佐々木君に聞いたんですけど、この方はあの司法試験を合格したそうですね。ですから弁護士にもなれるし、裁判官とかそういうふうなねこともなろうと思えばなれるわけですけれども、まあその自分が実際具体的にそういう職場と関わってみたときに、なんか自分にこう違和感を覚えたみたいですね。そういうこの田辺美和子さんに近所教会の先生がですね、学院に行ってみませんかとこう声をかけたんですね。でこの人はあの佐々木君に聞いたんですけど、まあ、あの 入信、両親が入信されるきっかけはですね、なんかそのいろいろトラブルが発生してですね、その弁護士さんに大変お世話になったことがあったそうなんですね。それで自分も弁護士になって、そういう人助けになんとかね、役に立ちたいと思って勉強をして、まあ、司法試験に合格したそうなんですけれども、実際に自分がそのそういう世界に足を踏み入れようとしたらですね、なんかこう自分には合わないような気がしたという。ところがその教会のその先生のね、お取り次ぎをその両親がその問題が発生した頃からいただいて、自分たちもいただいているうちにですね、このお取り次ぎをいただくということがこの自分にとってプラスになるという。そして先生がこのお取り次ぎは楽しいと言われた。そこをですね、自分もそういう楽しい気持ちで人助けができるようなね、そういう道を選ばれたということだと思うんですね。まあ、大変ありがたく思いましたね。まあ、先日紹介した小川陽子さんの、高等教会でのね、そのおじいちゃんのお取り次ぎの様子についての話がありましたよね。取り次ぎのその様子といいましょうか、そういう姿というものがですね、この現代の社会の中においてですね、非常に私は特徴のある大切な働きをしているように感じるんですね。改めてこういうね記事を読ませていただきましてね。それからもう一人、今度は男性の紹介をしたいと思います。同じく金光新聞の記事ですね。新学院生港響さん、18歳、愛媛県日吉教会。自分の生き方を見つめ直すというタイトルですね。自分の生き方を見つめ直す。私は昨年大学受験に不合格となり、しばらく生活が乱れていました。そんな中で、御本部の布教功労者報徳祭の日に学院見学会が開かれることを知り、両親と一緒に参加しました。その帰り道、両親から大学に落ちたのも何かの縁だから学院に入ってみたらと勧められ、今後のことは学院に入って考えてみようと思わせていただきました。思い返せば、今まで両親は子ども食堂など地域のさまざまな活動に参加を促してくれました。中でも父はなるべく大人と関わる機会を与えようとしてくれ、父の知人の農家でアルバイトをしたり、私自身もそこで得た経験を大切にしていました。私が学院に入学する選択ができたのも、これまで関わってきた大人たちの姿から、人生にはいろいろな選択肢や考え方があることを教わっていたからかもしれません。受験に落ちてからは、どこかちゃんと生きられていないような気もしていました。学院生活でしっかりと神様に向かう時間をいただき、同期生をはじめ多くの人との関わりの中で、これから自分はどう生きるのかを見つめ直していきたいです、ということですね。私はなんかすごく、ありがたいなと思ったのはね、この両親と一緒に学院の見学に行って、その帰り道に両親からですね、大学に落ちたのも何かの縁だから学院に入ってみたと、ここですね。普通はこの大学に落ちたいことはなんかマイナスでね、でも落第生というか、そういうふうに考えがちですけどね、さすがこのご両親は大学に落ちたのも何かの縁だからという、そういう受け止め方をされたというね。そこが私は非常に大切なところだと思うんですね。 私自身も大学学生運動で中退してですね、それがきっかけとなって学院に入ったという経験がありますので、人生というのはそういう今日ご紹介したね、今年の学院生2人ともですね、自分が思う方向にはすぐには行けなかった、ね、この女性の方は弁護士に、いわゆる法律の関係の弁護士になろう、ということを考えたんだけど、なんか自分がそこちょっと違和感を覚えた、ね、そこに、教会の先生が学院を勧めてくださった。からこの男の18歳の男性の人はね、大学の受験失敗したんですね。よくあることですよね。そしたら浪人をしてまたチャレンジするということが多いわけですけども、そこをですね、災い転じて福となすじゃないですけどね、それをきっかけにして、学院に入って勉強してみようかと、ね。実は昨日の夜ね、若い女性がお母さんと一緒に参ってこられてね、今仕事で悩んでる、仕事ずっと休んでるって言うんですね。でこの記事を読んであげてね、こういう道もあるよって話をしたんですがね、その人が学院に行くとは限らないんですけどね、ありがたいことに金剛教学院というのは1年間全く学費もいらないで3食昼寝付きという私はよく言うんですがね、そしていろんな勉強させていただいて、自分を見つめ直す1年間ということをいただけるわけですね。本当に素晴らしいことだと思うんですね。今実は福ちゃんのおばさんもですね、学院に入ってます。この人は昨年私だったりが九州に行った時にね、一泊させていただいた伊万里のね、元伊万里市長さんの息子さんの奥さんなんですよね。その息子さんは県会議員をされておった方ですけどね、その奥さんがですね、ずっと補教の御用を12年間されてですね、補教の御用を12年間されると学院の特化という1ヶ月コースに入れる資格が得られるんですね。でそれで今特化に入っておられる。で今本科の人と特化の人が今一緒にね、この1ヶ月間は修行されております。でその竹内のり子さんという方もとても素晴らしい方でね、本当に私もこんな人がいるんだと思うような方ですね。ちょうど今年のこの6月の29日の上半期末感謝祭に体験発表してくださる堀川美佐子さんがね、故郷 の講習会を受けた時に一緒になった話ですね。でその時から仲良しだそうです。そういうご縁もあるんですけどね、お道のその信心をですね、学院に入ってしっかりと自分が学ばして、そしてその教師になってからですね、人が助かるご用にお使いいただくという、そういう選択をですねされる若者がいるということは大変私は心強いありがたいことだと思うんですね。昨日はのり子の誕生日で皆さんに拍手をしていただきましたが、おめでとうってメールを打ったらね、返信が来まして、46年以上お祈りいただいてありがとう、つまりお腹の中にいる時も祈っていただいたということでしょうね。そういう返信をいただきましたね。のり子も18歳の時に学院に入らせていただいて、そして、今日もあっという間に46歳だったと思うんですよね。そういうその何年経ってもそういう自分がねお世話になったことを大切にできる人であるということはとても大事なことだと思うんですね。東京会から今まで学院に行かせていただいた方が結構何人もありますけど、これからもね、 そういう可能性を持った方たちに私はどんどん学院入学を進めてですね、そういう道を歩んでいただけるようにというふうに今思わせていただいております。はい、今日もようございます。